But London,
he calls me selfish.
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけす番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄尾一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
イース、
よろしくお願いします。
インボイス制度の登録番号がやっと届きまして、
うん、
うん、はい。
で、まあなんだ、まあ請求書にあれ書き込む内容が、うん、まあ番号だけ以外にもいろいろと指定されてるじゃないですか。
うん、
でも僕はまあ請求書は、請求書も見積もりも全部自分で作ったファイルメーカーでやってるんで、
うん、
まあそれに合わせてちまちまと必要事項を追加したりとか、うん、位置の調整とかしてたりしたんですよね。うん。うん、で、まあとりあえず一通りこれで、条件は満たしてるだろうってところまではできたんですけど、
うん、
うん、なんだ、取引日か、
うん、
取引日って項目があって、
うん、
うん、サンプルとか見てるとあれなんですよね、商品一個ごとにこう一何日月何日みたいな書き方をしてあるんですよね、
うん、
うん、でも、うん、ただそのまあ。まず物理的に僕、横幅がもう足りないから、項目増やせないっていうのと、
うんうん、
僕の場合はほぼその、なんだろうな、一案件、一日で大体納品しちゃうことがほぼなんで、
うん、
で、もう、発行日の下に、もう丸々一枚で取引年月日っていう項目を作って、とりあえず作っておいたんですけど、
うんうん、
うん。でもこれ、なんだ、例えば何、僕の場合だと、例えば、1年間、この先の、なんだ、保守契約みたいなことがあったりするんですよね。
うんうんうん。
はい。
これは、取引年月日は、そのスタート日とかいいのがどうなのか、
うん、契約日だろうね。
まあ、そういうことなんだと思うんですよね。うん、
それでいいんじゃない、うん、まあまあ、書いてりゃ何でもいいんだよ、そんなの。
で、まあ、なんとなくちょっと気になって、この取引年月日の扱いっていうのを調べてたら、
うん。
は
い、
まあ、弁護士さんの解釈してるページがあって、そこを見ると、例えばなんだ、逆にもう毎日なんかしら、なんか魚屋さんかなんかわかんないけど、日記屋さんとかでもあるのかな、毎日なんか仕入れてはっていうのがあって、その1ヶ月分の請求書を出してますよみたいなやつ。これ毎日1日1個ずつ書かなきゃいけないのかみたいなのが書いてあって、その弁護士さんの回答によると、もう何月分で月でまとめちゃっていいはずって書いてたんで、だからどうもそこまで細かくやんなくてもいいっぽい感じなんです
よね。うん、そう。だからとりあえず書いとけばいいのよ。うん、
まあ、そんな感じっぽいですね。
うん。
うん。うん、あとはなんだろうな、一応、あれか、インボイスに登録に対応しましたとか、ホームページに書いておいた方がいいのかな。どうなんだみたいな感じなんですけど。
超めんどくさいのがさ、アマゾンなのよ、うん。これヤフオクもなんだけど。
うん。
おう。
もういちいち、だからそれチェックしないといけないんだけど、
うん、
俺なんかすげえ特殊なもん買うから、
うん、
そもそもが無理なのよ、もう。中国から得体の知れないもの買ったりするから。
あ、そうそう、これね、海外の取引の場合どうするんだって。
ダメだ、
それも
ダメだっぽい。
調べてないんですよ。
うん、ダメだっぽいよ。
ダメっぽいっていうのは？
うん、だから、それに払う消費税分はダブルでこっちが払わないといけなくなる。
ああ、そうか、こっちから、うん、なるほど、
うん。
そうか。
そう。だから、的確請求書じゃないっていう状態。うん、いや、だからさ、みんなが消費税払えばいいじゃん。
まあね、そうなん
だ、
ね。
だから、いるんな、取り来いよ、お前らが。
うん、
もう何こっちに負担かけてんだよって、すげえ言いたいよ、なんか。いや、だから、その、消費税取るのはしょうがないんだよ。うん、だって、消費税っていう税なんだから。うん、
まあ、それは別に。
そんなもん、誰であろうが払うっていう前提で決めた、税金なんだから、取りゃいいんだよ。うん、
まあ、そうですね。
てめえらが取り来いと、だから。何を言ってんだよっていうさ。
あの、もう何だったの、抗菌血液検査からさ、買って引いといてくれていいよ、
うん、そうそうそうそう。
そんでいい気がしますけど、
ね。うん、そうしろやって思うよね、ほんと。なんでさ、ま、なんか真面目に払う方が損食わないといけないの、うん、とかと思っちゃうよね。
まあそうですね。
うん。
うん。
ふざけんなよって言いたいわ。まあだから税金をどっかから取らないといけない状態になってるのは理解するし、そもそも消費税ってそうやってみんなにかけようねっていう税金なんだから、
うん、
それは理解してもうやってんだから、うん、いるんならお前らが取り来いよ、あんた。なんなんだよ、この仕組み。
でも最終的に、なんだっけ、ん？なんかのニュースで言ってた、あれなんだ？マイナンバーカードを使って支払いができるようなことをするみたいなことをなんかあれ、実証実験かなんか。
いやもうどうでもいいから、ほんと、税金はお前らが取り来い、もう。もうほんとそれだけでいいよ。そのマイナンバーカードうんぬんじゃなくて。お前らが計算していくらですって取り来い。
まあ、あの、別に物理的に取りに来なくてもいいけど、あの、向こうで、お前らが計算しろやって。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。そうそうそう。いるんなら。本当ってなるよね。ね、いや、なんでこっちがこんなに手間かけないといけないんだろうって思っちゃうよ。
うん。
払う方だぞ、こっちは。
もうだから、なんだ。政府の方が、なんだ、弥生とかの、あの、何会計ソフトのシステムを自前で作って、
そ
こに入力するでいいですよね。
そうそうそうそうそう。
で、そこから勝手に計算して、勝手に出して、引き落とすのしとけってい
う。うんうんうんうん。なんなんだよ、この、なんか時代遅れな感じの仕組みは、うん、とか思っちゃうよね。
まあそうですね。
うん。
うん。まあそんななんで、まあとりあえず、まああれかな。これが、落ち着かないとなんかこう、お客さんに請求書出したいけど、なんか出していいかとか微妙みたいな感じがあったので、とりあえずこれでまあ、一安心して出すべきところは出せるかなとは思っているんですよね。
うん、うん。
うん。まあ、そんな感じで、そうか、ほう、海外はそうそう、だから、今だからアメリカの会社のファイルメーカーの仕事とかしてるんだけど、まあ、もの、そうか、別に仕入れがあるから、関係ないし関係ないか、それは、
うん。
うん。まあそうですよね。まあでも、ヤフオクで何かね、買うとか。
そう、中古買うっていう時には、もうその消費税は、まあ、まあ、免税とか、対象には入らないっていう。
まあ、そうでしょうね。個人にから買う形ですから、ね。
したら消費税請求すんなよって言いたくなるけど、
うん。
その請求はしないといけないっていうか、それはダメらしいんだよね、うん。なんか変な話だよなって思うね。
うん。あれかい。ヤフーでも、ヤフーの中でショップとして出してるところとか、あの辺は、どうなんだ？インボス登録してたら多分適格請求書出してくるんかな、やっぱ。
うん、そうだと思うよ。
うん。でしょうね。うん。うん、まあ、そうか。だから、それも、ヤフーでなんか買うときに、相手が個人なのかショップなのか、ショップの場合は、適格請求書が出るのかどうかを、考えて落札しないといけない
ってことですね。そうそうそうそうそう。
うん。あれじゃなかったですけど、アマゾンはビジネス版の契約だったらそれできるとかじゃなかったでしたっけ？違うんでしたっけ？
いや、できないよ。だから買うときに出てくる。
うん、
この会社は適格請求書のあれですっていう。だから同じ本でもそれ探さないといけないとか、超手間なんだけど。
あ、そうか、アマゾン全体として出してくるんじゃなくて、そうか、購入先が、まあアマゾンなのか、まず、マーケットプレイスが何なのかによって変わってくるけど。
そうそうそうそうそうそうそう。
アマゾンから直で変わった場合は出ないのか。
うん。
日本の会社じゃないから。
いや、アマゾンから直の場合は出てくるよ。
あ、出るんだ、それは。
出る。
あ、じゃあ、まあ、マーケットプレイスで、まあ、個人なり、うん、まあ、お店なりで買ったら買った時は、うんうん、その相手次第ってことなんですね。
そうそうそうそうそう。
ああ、そこ考えなきゃいけないわけだ。なるほど、
ね。まあまあ、でも、これ、うん、今からだから、
うん、
まあ、税理士さんと話したんだけど、まあ、一回やってみないと分かんないっすっていうことみたいだから。まあまあ、そうだよねっていう話で。
なんかネット上で見かけたのはなんだ、非課税だったけど、このインボイス制度で申し込みしてインボイスになったから課税になりましたよと。
うん、
いう場合だと、まあ、個人事業の人とすると、通常は1月1日から12月31日までが単位で計算するじゃないですか。
うんうん、
で、 通常だったらその2年前に1000万円以上払っ、あの売上があったら、課税だし、
うん、
それ未満だったら非課税だから、
うん、
1年単位で課税か非課税か変わるけど、
うん、
あの今回の場合だと何10月から12月までの間だけ課税みたいなことになって、
うん、
なんかね、まあ僕がちゃんと調べたわけじゃないんですけど、ネットでたまたま見かけたのが、うん、その場合はどうなるのかっていうのが、例えば弥生会計とかのサイトとかのヘルプとか見てもなんかどこにも載ってなくてどうしたらいいんだみたいな、
うん、
そういうなんかこう、そんなのも見かけたりしましたけど、ね、うん、ネット上では。
だよね、せめて1月開始すればいいのにね。自分たちの特策があるのにね。
うん。
うん、そうなんですよね。だから、まあ、そこが政府かバカで1月1日からすればいいのに、
うん、
1月1日からやるから、ややこしくなるわけですよ、そういうことは。うん。なんで、まあ、その辺も含めて、もうおはや、あの、なんだ、来年の、まあ、僕は確定申告自分でやるんで、
うん、
来年の確定申告の、あの、やゆの画面を見て、まあ、その時悩もうかなと思ってますけど。
う
ん、うん。まあ、とりあえず、まあ、僕の前のお客さんとか取引先の人を見てもなんかよくわかんないけど、とりあえずまあ形式的にあの番号を書いてやってみたいな、
うん、
あとはなんだっけ、7月8月ん去年じゃないわ、7月8月か9月ぐらいまでの間になんか、まあもうみんな多分周りが、まあ、始めてたんでしょ、その準備をね、うん、インボイスの番号が来たっていうので、
うん、
とりあえず、登録番号を来たら教えてくださいと、
うんうん、
でまあメールで教えるらした教えるらしいんですけど、
うん
うん、そしたらなんか相手側も自分の登録番号はこの番号ですってあの教えてくると、
うん
うん、いやそれ両者が必要知る必要なくないと思ったんですけど、
うんうん、
取引する方向、請求書を発行する側がはあの自分の請求書にそれを乗っけなきゃいけないけど、
うん、
あのお互い教え合いっこする必要はないんじゃないかなとか思ったりしたんですけど、うん、なんかよくわかんないけどそんなことになってるみたいなお客さんが言ってましたけどね。うん、なんでみんなよくわかんないままやってるっていうね、とりあえず、うん、まあそんな形のことのようなんで、まあ僕もよくわかんないままとりあえずやっていこうかなと思いますが、
うん、よくわかんねえよマジで。
うん、であとまあなんかインボイスのこと見てるとチラチラ目に入ってくるのが、実はこのインボイス制度よりもその後にやるなんだ電子帳簿かなんかのあれ、
うん、
あっちの方がなんかあのもっと深刻にやばいというか、
うん、
いろいろあの規定があって、
うん、
そっちの方がよっぽどなんか大変みたいなことが書かれてあったんで、それもまたちょっと落ち着いたらちゃんと調べようかなと思っているんですけどね。
うん。
なんかなんだ、要は何、タイムスタンプとか、例えば PDF とかの、なんだ、請求書のタイムスタンプとかが、第三者が、あの、こう、押したもんじゃなくてダメとか、なんかそんなようなことが、チラッと見かけてたんで、それはもはやなんだ、なんかそういうシステムを使わないとできないんじゃないかみたいな話になったりとかするわけですよね、そうすると。
うんうん、
もうその辺がどうなってるのか、まだいまいち全然わかんないんですけど。
俺はもう、あの、そういうクラウドサービスに投げるようにしてる。
請求書も含めてクラウド経由で、サービス系で出すっていうことか。
だ、いや、出すっていうか、発行したものの PDF を全部そこに、
うん、
あの、溜め直すっていうか。そんなことしてるなら自動的にこう、タイムスタンプもつくし、とか。なんか、何かで検索できるようにしとかないといけないとか、なんかいっぱいあるんだよね。
ああ、ありましたね。うん、なんか、その検索できるようにとかありましたね。
そうそうそう。
確かに。
まあ、したらもう、それ探してやるしかねえなと。
まあそうですね、
うん。
まあその辺も、まあ検索は別にファイルメーカーだからいくらでもできるけど。
いやだから、そのクラウドサービスをてめえらでやれよ。
う
ん、
そう
チェックしたいんなら。だから何度も言ってるけど、うん、欲しいんなら取り来いって、だから。
お前らがそのシステム作れ
って話、ね。そうそうそう、ふざけんなよって話だよ、マジで。
うん。まあそうなんですよね。
うん。
まあね、そんな感じなんですけど、まあそんなことは期待できないので、まあ、しょうがないからやるという。
まあ、そうだね。まあでも本当アマゾンとかその辺がめんどくせえな。まあだからもう俺諦めようかなとは思ってるけど。
まあ消費税負担しちゃうっていう、
ね。まあ多少は気になる、うん、気にはするけどっていうレベルにしないと、うん、それを探す時間をお金に換算した方が損するような気がしてならないわ。
まあそこに手間と時間をかけるんだよねっていうね。
そう。
うん、
でまあもともと特殊なもん買うから。
うん。
あの、アマゾンでももうここしか売ってねえなみたいなものが結構あるから。
ああ、ああ、
うん。そうなるともうしょうがねえじゃんってなるからね。
まあ、 そうですね。
うん。
大半中国から買ってみたいことになるかもしれないし、
ね。そうなんだよ。だから俺がさ、うん、今使ってるあれがあるじゃない？
うん。
タワー型の PC を入れるバッグ。
ほうほうほう。
あれなんかもう全然ないのよ。適格請求書発行してくれてるところが。
ああ、そうか。
もうそれ探すだけで時間すげえかかるんだわ。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。
でしたらもう、あもうこれいいやってやらないと、
うん。
って感じだよなって感じがするよね。
まあ、それはありますよね。
うん。
まあ、僕氏も割と特殊な仕入れの仕方とかすることもあるし、
うん。
もうそしたらもはやそんなのもう無理だしな、みたいな、
ね。そうそうそう。
適格請求書なんてっていう。
だから、なんだっけ、初めの初年度は8割ぐらいまでは、一応 OK でっていう、うん、こう、年々減っていくってことでしょ。
かな。
うん、
なんか特例で、
そうそうそう、5年間ぐらいね、
うん、
うわっていう話だから、まあ、しょうがねえなって感じだよね。
まあそうですね。うん、
いや、だからそんなことより、全員が払う仕組みを考えろって、したらこんな苦労しなくていいんだから。
まあそうですね。
うん、
まあ、あとはそのなんだ、海外から取る人とか普通にするんだから、それはなんとかしてやってるもんですよね。
うんうん、なんか、
うん、
あるっぽいんだけどね。
あ、そうなん
ですか。話聞くと。
で
もなんかよくわかんない。結局。で、税理士さんもよくわかんないっていう。で、一回やってみてやりとりしないと、なまあなんともだなっていうところだろうね。うん、
そういうことか。
うん。
なるほど。
うん。
まあまあ、そうですね。おいおい進めてやってみるみたいなね。
うん。
感じになるとは思うんですけどね。
そうなんだよな。うん、だから、いや、一応ね、先月の終わりが決算で、で、税理士さんといろいろやり取りしたのよ。うちの会社、うん、8月の末が決算だから。
うん。
ほんで、そこで初めて知ったんだけどさ、
うん。
1万円以下の領収書って今いらない前提なんだってね。
あ、そうなんですか？
え、そうなの？と思って。
え、そうなの？僕も知らなかった。
税務署からそこは求めら、現、あんまり、いらないっていう方向なんすって言ってた。うん、ただまあ、うちみたいに税理士さんに任せると、いくら使ったよっていうのは知らせないといけないから。
うん。
何人いくら使ったよって知らせないといけないから、じゃあもうあった方がいいじゃんっていうことで、うん、今、取ってもらってますっていう。でも、立て付けとしては1万円以下の領収書はもう、あんまいらないっていう方向なんですって言われて、うん、衝撃だわ、それと思いながら。
そっちを早く告知しろよって感じだね。
そうなのと思いながら。
ああ、じゃあなんだ、例えば駐車場代200円とか、経理費として計上してもいいけど、領収書は取っとかなくていいっていう話か。
うーん、っていう感じのこと言ってたよ、税理士さん。
ああ。
なんなんだよ、このちまちまちまちま大事にしてた俺の時間を返してくれよって思うよね、そんな。
全然知らなかった、そんな。全部もう何、うん、まあ、弥生だからの iPhone で、
うん、
スキャンして、データ化してみたいな感じに、うん、もう毎回やってましたからね。ヤマトの発送費の、
そう、ああいうのもね。
そう、お客さんとこ行った時に駐車場200円とか。
そうなんだよ、そうなんだよ。
でもそれが大変だから、もはやなんだ、ガソリン代高いけど、もう1、2円高くてもいいから、もう、それまではその一番安いのに、安い方法は、そこの独自の、プリペイドカードにチャージして払うのが一番安かったけど、
うん、
クレジットカード決済しても1円ぐらいしか変わってなかったんで、うん、もういいや、カード決済でいいやって言って、もう、やめちゃいましたかね、チャージして払うとかいうの。うん、だってもう、それを入力する手間のことを考えたら、うんうんうん、別に1円ぐらい高くてもいいもん
ね。そうそう。
いかに紙を減らすかって話ですからね。
そうなんだよね。うん、だから、うん、いや、だから意外とやっぱしっかり話聞いとかないといけなかったなと思って。
ああ、ちょっとその辺は僕も調べて。
それとかね、まあ、これ、個人事業主はダメなんだけど、会社にしてたらさ、うん、俺一人で飲み食いすんじゃん、どっかで。
うん。
それも経費として OK なんだって。
あ、外出先っていうか、そうなんだ。
うん。
まあ、どっか出かけた時ですよね、仕事として。
うんうん。
ああ、まあ、そうです
よ、ね。ええー、と思いながら、今まで、これはダメだろうな、とか、すげえやってたのに。
あ、そうなんだ。
全部いいなら全部やるよと思いながら。
それは何費としていいの？
交際費とかいろいろあるっぽいよ。やれる方法が。
うん、まあ、名目、 2人以上だったら交際費でまず通る、
うんうんうん
うん、で1人にしてもだって例えば普通の会社で社員がいるとして出張とかあるじゃないですか、
うんうん、
で会社によっていろんなさまざまな方法のパターンがあるけど例えば、ホテルともうそこの飯代込みでなんか1日なんか8000円まで OK ですとか1万円まで OK です、うん、経費で認めますだったりとか、まあ、あの逆にもう会社側がホテルまで取っちゃってくれてあとはなんか自宅で食べない分の、あの、お金がかかる分、なんか2000円分なんか余計についてるとか、
うん、
なんか名刺、あれはわかんないけど、だから、うん、BG の場合は会社から行ってるから、
うん、
あの、出張に関わる、そういうのは多分、経費でいいと思うんですけどね、
うん、
きっと。うん。
あの、会議の弁当代的な扱い。
そうそうそうそうそう。うん、なんか、その辺でやるらしいよ。会議費とか。
うん。うんうん、
だから、なんかこれはちゃんと法人になっとかないとダメだって言ってた。
あと、まあ、俺が聞いたのは、事業内容。
まあ、うん。
うん。
事業内容で、結局、あの、よくこういう感じでさ、人から聞いたみたいな話があるけど、
うん、
あの、事業内容に合致するかどうかで経費かどうかが決まるっていうのは。
ああ、まあね。ね。その辺もあるけどね。うん、まあ、でも、まあ、昼飯食い行った時とかは、
うん。
まあ、そこでパソコン開いて仕事してる可能性もあるからね。
うん、まあ、そうなん
ですよ、ね。出先の作業場を確保するためっていう、
うん。そうそうそうそうそうそう、ね。みたいなことはいくらでもできるんだっていう雰囲気だったね。
うんうん、だからそれは個人の事業主でも、あの、
できると
思う。うん。あの、全然普通に、もう、コーヒー一杯ぐらい雑費で、とかいうのは普通に、計上してるんで、僕も。
うん。
うん。あの、なんだ、コメダに行ってノートパソコン持ち込んで仕事を、半分仕事してて半分ネット見てるだけかもしれないけど、うんうん、みたいなのは普通に経理で、経理費で入れますけどね。
いや、俺ちゃんと全部そう、これは個人だからってやってたのよ。
そうなんだ。
なんなんだ、その時間返してくれよって感じだよね。全部経費として落としたかったよと思いながら。
だから、なんだ、僕ら個人事業主の場合は飲食が、
うん
複数だったら経費になる可能性はあるんですけど、一、うん、人の場合はダメなんですよね。
そうそうそうそうって言ってた。
ところが、うん、ロックオンさんが、
うん
自転車中継時にイベント主催を考えていて、
うん、
そこで飲食を出すつもりがあると、
うん、
いうのを事業内容に入れておけば、これは商品開発の研究だよね。うん、
ああ、そういうことか。
だから一応、やっかには俺その辺入れてんのよ。
うん、
あの飲食店の
ラーメンの研究だ。
そうそうそうそう。飲食店のメニュー開発とかで夜間に入れてんのよ、一応。
そうなんだ。
だから、あの、最悪野菜とか買ってもこれ経費落とせるって聞いたから、会社作るとき一応それは入れてんのよ。でも、あの、気がちっちゃいから、経費大丈夫かなってなるから、いつも真面目にやってたの、俺。
そうなんだ。
くそーって思いながら。
今ね、ネットで調べたら、インボイス制度になってから、今まで認められていた3万以下の領収書が不要、今までが3万未満の領収書が不要だったのに、インボイスになってから特例がなくなるって出たよ。う
ん、じゃあ全部いるんだ、領収。うん、
へぇー。ごめん、あの、マネーフォワードさん、あの、経理関係、
うんうんうん、
そう、めちゃくちゃなやつでもないと思うし、
うん
記事自体が2023年の7月3日、チャットに URL 送るね。
うん、
なんだけど、ただ、例外で今出てるのが、公共機関の公共、3万円未満の公共機関による運賃。
うん、
これ逆にいるんじゃねえかと思ったけどね。あと、うん
うん、
その手のやつだけちょっと例外があるけど、逆に例外が小さくなってるって出てるよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
うん。
それなんだな。
公共交通機関って3枚未満ってやるがあるんだ。
コインロッカーって自動販売機の理由はこれまで通り、領収書不要ですって、
うん。うん、だからそう。例えばなんだ、市バスに乗るとか、ああいうのって領収書もらえないじゃないですか。
うん。
でも俺、あ、悩まいか。税理士さんに、だから、あの、出勤伝票つけときなさいって言われたよ、俺。
うん。そう、だから自分で書いた出勤伝票でいいんですよ、あれは。
うんうんうん。うん、
そもそも、あの、 領収書をもらうらない性質のものなんで。
あ、でも俺 JR でチケット買うとき、領収書発行まで後で出してもらってたよ、いちいち。
あ、うん。出せるのはもちろん出してもいいんですけど、別に出さなくても、はい、自分で手で書いた、勝手に書いたって言ったら変だけど、出勤伝票っていうのがをつけてあれば、別に領収書はなくていいんですよね。
そこら辺の代わりとみなしますみたいな感じだったんですよね。
う
ん、
そうそう。でも3枚未満っていう金額してあったんだ、知らんかった。そう。いや、だから僕は、だからバスとか公共交通機関いっぱい使ってるんで、
うん。
まあでもクレジットカード決済することが多いから、だいたいそこから乗ってくるんだけど、やっぱりバスとか
、
地方の鉄道とか、しかも車内で生産してるとかだと、領収書、まあ駅まで行って領収書くれって言ったらくれるけど、そこまでしないじゃないですか。だからそういうのは、まあ、領収書ないけど、まあ、計上はしてましたけどね、普通に。
うんうんうん。
うんじゃあその辺もまあちょっといろいろ変わってくるんですね、細かいところね。
なんだろうね、めんどくせえな。
うん。
だから本当マジで取り来てくれよ。
うん。
払うからって思うね。
まあそうですね。
うん。
うん。まあ理想は全部。キャッシュレス決済にして、そのデータ国勝手に持ってって、勝手に計算しとけ、だから。そうそう。そんでいい気はするけどな。
うん。
まあね、そんな感じなんで、まあみんな、様子見をつつ始めるというね。
うん。
よくわかんないまま始めるというインボス制度がまあ始まったわけですね。
うん。
はい。
で、まあ、そんな感じで、10月に入りまして、まあ、先月からね、言ってましたけど、今月もう一回、アップルが発表会をするのか、もしくは、サイレントアップデートなのかわかんないけど、まあ、新型の、まあ、iMac ね、特に、
うん、
これが、出るんじゃないかっていう記事が、ね、出来始めましたね。
うん。
うん。で、まあ、どうもこれ、アップルの公式ホームページの中の下取りプログラムに何のモデルが追加されるかで予測するみたいなことをやってるらしくて、
うん、
お
うん、なんでその中にちょっと前のモデルの下取り、ちょっと前のモデルが下取りの選択肢に入った場合は多分新型モデルが出るだろうみたいな、
うん、
そういう予測をしてるらしいんですけどね、
うん、
うん、で。まあ一応ね、まあ当然前から言ってますけど、まあ iMac が M3 になって出るんだろうっていうのはね、最有力っていう形で、うん、まあ多分、まあ Apple のことなんでね、iMac は一回デザイン変えたら相当10年くらい変えないですから、
うん、
うん、まあ多分デザインは当然変わらないって24日のままだろうっていう話になってますね。
うん。
うん、で、まあノートは出ないだろうなという可能性は、高いかなとは思うんですけれど、
うん、
まあもしやる、なんだ、要は MacBook Air が M3 になると15インチの MacBook Air が夏に出たばっかりだから、例えば13インチだけ M3 にして15インチでは M2 もおかしいし、ラインナップ的に、
うん、
かといってじゃあ15インチの MacBook Air も夏に出したばっかりなのに M3 にの新モデルにするのって言ったらそれは早すぎるし、
うんうん、
多分 MacBook Air は M3 は多分出ないと思うんですよね。
うん。
で、僕が唯一であり得るかなと考えてるのは MacBook Pro 13インチだけが M3 になるっていうパターン。
うん。
うん。だとまあ、ラインナップに矛盾はないかという。
うん。
うん。まあ、そもそも MacBook Pro 13インチ、なんだ、まだ立場つけてうんの、つけるのかどうかって話もあるけど、
うん、
筐体も変えるのか、筐体変えずに M3 にするのかもわかんないですけど。
うん、うん。
うん。まあ、唯一 iMac 以外で、まあ、Mac が M3 になるとしたら MacBook Pro 13インチかなと勝手に今、うん、予想だけというかね、
うん、
想像はしてるんですけどね、
うん
うん、まあ、あとはね、まあ、iPad Pro っていう可能性もなくはないですけれど、
うん
うん、まあね、その辺がどうなるのかっていうのはね、
うん、
まあ、今のところ Apple から公式には何もないので、
うん、
まあ、ホームページで急に出るかもしれないし、まあ、イベントの発表、なんだ、インビテーションが、ね、ライターさんとか記者の方に送られてくるのかもしれないので、
うんうんうん、
まあ、その辺はね、まあ、情報待ちにはなるんですけどね。
うん
うん、で、あとなんだ、Apple Pencil、
うん、
これもまあ第三世代が、出るんじゃないのという話になってて、
うん、
まあ要は USB-C の端子がついた Apple Pencil。
ああ、なるほど、そうね、
うん。出なきゃって話なんですけどね。
うん、
で、まあ今結局なんだ、無印 iPad、一番安い iPad の第10世代は USB-C になっていて、でもあれに対応する。アップルペンシルは第一世代だから、
うん、
ライトニングがついてるんですよね、
うん。
なんで、あの USB-C にライトニングのアップルペンシル第一世代をさせるような変換アダプターが付属でついてるんですけど、
うん、
まあそれも間抜けな話であって、
うん、
まあアップルペンシルも USB-C にすればいいよねって話なんですよね、
うん
うん。で、第2世代のアップルペンシルは逆に端子がなくっての横にマグネットでくっつけて充電じゃないですか。
うんうん。
うん。で、まあ、果たして、なんで、で、多分、そうするとなんだ、USB-C の第3世代が出たとしたら、なんだ、そしたら別に iPad Pro とか iPad Air とかも C なんだからそこに挿せばいいんじゃないのというのもあるけど、
うんうん、
じゃあ、でもそうすると今までの、マグネットで横にペットついてたあの使い勝手の良さがなくなるよねって話があるので、
うん
うん、ひょっとしたら、USB-C の端子とあと横のマグネット充電を両方の充電ができるのに統一するんじゃないかっていう予想がここで、
うん、
されてるわけですね。
うんうん
うん、まあこれが一番落としどころとしてはいいんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
そうだね。
で、多分、なんだ、一番安い、あの、iPad だけに対応した第一世代の USB-C 版だけって多分、すごい出荷台数少ないと思うんで、出荷本数が。
うん、
多分、コスト的にもなんか見合わない気がするんで、それだったらもうまとめちゃって、両方対応。全部の iPad で使えます。マグネット充電もできますし、C でもできますが、まあ、一番いいような気がするので、
うん。
うん、この可能性はまあ、あるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん。なんで、まあ、この辺は、まあ、どのタイミングで出るのかわからないんですけれど、うん。一応、ここでは、あれか、この記事では、来年の春に M3 の iPad Pro が出ると予想してて、その時一緒にこの第3世代の Apple Pencil が出るんじゃないかと予想してるのか。
うん。
うん。なんで、まあ、この記事では、まあ、来年春っていう予想なんですけどね。
うん。
うん、まあ、そういうふうに Apple Pencil は統合していく可能性は、まあ、あるかなと。
なるほど。
思いますけどね。
うん。
うん、まあそんな感じなんで、まあね、まあそんな感じで、まあ今今月から来年春にかけて、まあ USB-C 化とそれから M3 化は進んでいくだろうっていうね、
うん、
うん、そんな話ですね、
うん、
うん、で、あとなんだ、 iPhone15 Pro の熱問題、熱くなる問題、
うんうんうん、
え、BGA の iPhone15 Pro は熱くなるんですか？
まあ、そんなことね。まあ、よくわかんない。だってそんなしょっちゅう持ってるわけじゃないから。
まあね。
うん。
まあ、ゲームとかやったりしないと多分、なんかよく言われてたっていうか、ネットで見かけたのは、原神っていうゲーム？
うん。
うん。あれやると、めちゃくちゃ背面が熱くなるみたいな。
うん。
で、まあ、いわゆるサーマルスロットリング問題で、
うん、
まあ、加熱によってダメージが起こる、iPhone 自体のにダメージが起こるのを避けるためにクロックを落とすっていうね、
うん、
遅くなるっていう、のが言われてて、まあ、熱いっていうのと、それによって性能が落ちてるっていうのが、うん、がずっと言われてて、これはひょっとしたら A17 か、
うん、
A17 プロチップの設計の不具合なんじゃないかみたいな観測も周りではあったんですけど、
うん、
まあ最終的にアップルが、コメント発表したのは、1個はサードパーティーアプリの、側に問題があるっていうので、インスタグラムとかウーバーとか、
うん、
アスファルト9、レジェンズ、
うんうん
うん、みたいなのが上がってて、まあこれはソフト側の補修正が必要だっていうのと、
うん、
まああと、この記事の段階では、言ってるか、iOS17 の問題と、
う
ん、で、これはソフトウェアアップデートで修正されると、
うん、
と書いて出てたのが、これが10月1日の時点か、
うん
うん、で、その後、17.0.3 が iOS で出ましたね、
うん、
うん、5日に出たのかな、10月の、
うん、
で、一応ここでどうも修正されたらしくて、うん、まあ、一応この iPhone 15 Pro を持っているライターさんが、まあ自分の、やつでテストした限りは、では、熱くなるような問題はなくなっているよと。
うん。
うん。いうことなんで、まあ、ただ、個体差があるかもしれないから、まあ、あくまで自分のものはこうだってって話ですけどっていう、
正
しく気がついてるけど、まあ、一応 17.0.3 にしたら治るっぽいよというね。
うん、うん、
うん。まあ、これがまだ2日前の段階なんで、まあ、実際、ね、どうなってるのかっていうのは、まだ情報は上がりきってはいないんで、
うん、
本当にこれで世界中の iPhone が、iPhone 15 Pro が、問題がなくなったのかどうかっていうのはよくわかんないんですけど、
うん
うん、一応そんな顛末で、一応アップデーターが出て、まあそれで修正されたっぽいよと。
うん。
うん。まあそんなことに今なってますね、これはね。うん。うん、まあ、うん。まあゲームとかやればな、さすがにまあ本当にフルに使うからな。
うん。
うん。まあ逆に言えばそんなこととか、よほど重たい動画を撮るとかやんないと、まあ影響出ないのかもしれないですけどね。
うん。まあそもそもケースつけてるからよくわかんないしね。
う
ん
そうそう、それもあるんですよ、
うん。
直接触んないですからね。
そうそうそうそう、そう。
ケースに入れちゃいますからね。
うん。
うん。だからそれも後からあんまり実感できてないっていう可能性もあるんですよね。
うん。
うん、まあ、そんな感じなんで、まあ気になる方はね、17.0.3 にして、で、なんか重たいやつ。まあゲームあたりが一番いいのかな。
うん。
グラフィックめちゃめちゃ動かすやつ。
うん。
うん。でもやってもらって、まあどうかっていうのね、様子を見てもらえればいいんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
うんまあ、ちなみに 17.0.3 iPhone 15 Pro だけかと思ったら、あの、僕の14 Pro にもちゃんと入ってたんで、全機種に配布されてるのかな、これきっと。
うん。
うん。さっき見てみたら 17.0.3 だったんで、あ、こっちにも来るんだと思ったんですよね。
うん。
うん。そんな感じで、まあ、まあ、意外と早く、まあ、解決に向けてるっていう感じですかね。
うんうん。
うんまあ、そんな話と、あと、ちょっと前に話したのなんだ、インドが、パソコン、海外からのパソコンの輸入を禁止するみたいなやつ。
うんうんうん。
免許証にするとは言ってたのか。
うん。
うん。あれ、結局、延期になったんだ、そうですね。
ああ、そうなんだ。
さすがに、あのタイミングで言い出したのが8月3日だったのか、
確
か。
うんうん、うん。
でも、9月から、当然ね、新しいパソコンいるっていう。
うん。
世の中が多分反対したんでしょうね、きっと。
うん、
無理だったんでしょう、そもそもそんなタイミングで言われてもっていう、
うん。
で、業界から反発の声があったんで、とりあえず、すぐに3ヶ月延期されたと、
うん、
いうことなんで、まあ11月ぐらいかなとかなるのか、もしなるとしても。
うん、
まあそれでもまあそんなに日数はないですけれど。
うんうん
うん、一応まあ、ね、そんな感じなんで、インドの顛末はまあちょっとだけ、先に伸びたというね。
うん
うんいうことで、まあインドもね、地域差激しいですけど、都市部はもうめちゃめちゃ大都会になってますからね。
うん。
うん、で、まあ人口ももう中国超えたんだっけ？
うん。
13億人とか言ってるんで、もう世界最大のマーケットぐらいになってくる感じなんで、うんで、あそこは日本だったっけ？あそこも新幹線かなんか高速鉄道作ろうとしてんだよな。うん。まあ、そんな感じでガンガンとこう、経済規模も、国力も、上がっていくところなので、
うん。
うん。まあ、ちょっとね、これからは、いろんなメーカーも、まあ、パソコン、スマホメーカーだけに限らず、まあ、ね、無視できない存在になってくるんじゃないかなって感じなんですけどね。
うん、うん。
うん。とはいえ、なかなか行ったっていう人はいない、なかなか周りには見かけないので、
うん、
僕も行ってないですからね、インドはさすがにね。
うん
言っときたい感じはあるんですけれど、うん、あとあれか、エアインディアがなんか狂ったように飛行機の発注してるのかな、確か。
なあ、言ってたね、前
なんで。そう。なんで、まあ、この辺も、世界の航空路線網も、インドは取りに来てるっていう感じになってるので、
うん、
うん、その辺の、国際移動のね、飛行機の移動の話も。まあ、これから話題に出てくるんじゃないかと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じでね。まあ、ね、とりあえず今回の騒動はちょっとだけ先延ばしになったけど、まあ、インドかこれが何を言ってくるのかね、
うん。
っていうのはちょっと気になるなっていうところです。
うん。
うん。 で、あとまあね、来年の話もポツポツ出るんですけれど、
うん、
なんか来年に Windows 12が出るみたいな話が出てますね。
へぇ
もういきなり来年なのかよって話なんですけど、
うん、
なんかどうも、来年に、これはなんだ？インテルの幹部が、まあ、Windows のリフレッシュが来年に行われるっていうことを明らかにしたと。
うん。
うん。で、この人は一応、Windows リフレッシュって言ってるから、12とは言ってないけど、
うんうん、
まあでも、いろんな方面で Windows 12の噂が上がってるらしくて、
うん。
うん。多分、どうも Windows 12になるらしいよっていう、
うん。
うん。ことのようなんですね。
うん。
うん。まあ、とはいえなんかば、ざっと見た感じ、Windows 11とそんなに大きくも変わんなくて、ハードウェアの、要求も多分11と同じじゃないかと。
うん。
うん、いうような感じなんで、まあ、ちょっとだけ変わるみたいな、うん、雰囲気もありますけどね。
だから、この前振りみたいなアップデートが、つい最近あったんだよね。
うん。うん
うん、22H2 だっけ、
うん、うん。
とかっていうやつが降ってきた。ものもあるっぽいから。
うん、ああ、そういうことね。
うん。で、なんか AI 機能がなんかとか。
うんうんうん。そうですね。
うん。
うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、そこまで大きな変化にならないかもしれないけど、まあ一応バージョン番号は上がりそうみたいな。
うん。
いうのと、まああと、ここにはの、記事には上げなかったんだっけ。あ、記事には上げてないか。なんかどうも、マイクロソフトは Windows をサブスクにしようとしてるんじゃないかって話もありますね。
へぇー。
だから買い切りじゃなくて月額料金制っていう。
ほう。
話も出てるんで、その辺はどうなんだ
みたいな。またそれもアコギな商売だね。
まあ今、買ってもまあ2万円ぐらいとか、お店先買ってきても、せいぜい、
うん。
そんなもんぐらいで買えるわけですけれど。
うん、
月額1000円取ったとしても、まあ、まあまあな金額出てことになりますからね、仕事に出て使ってたら。なんで、それもどうなんだ、みたいな話があるけど、
うん、
噂としては今出てきてるみたいですね。
へぇ、それはなんか馴染まないよな。
まあ、特にアップルがね、もう、マックオースただにしちゃってましたからね、うん、我々の感覚からすると特に、って感じがしますけどね。
うん
うん
うん、
まあね、クラウドで、Windows 365とか使うんだったら、まあ、しょうがない面もあるけど、
うん、
パソコン、自分の持ってるパソコンでそれをやるのはどうなんだみたいな、
うんうん
うん、ところはあるんで、うん、どうなんだろうねっていうね、
うん。
もし本当にやったとしたら、結構 Windows から逃げる人もまた増えるんじゃないかなっていう、
そうだね。
ところもありますね。
うん。
うん、なんで、まあね、まあ各ソフトをサブスクにした方が収益は安定するんで、メーカーとしてはやりたいっていうのはわかるんですけれど、
うん、
うん、Windows までになってくるとどうかなとはさすがにね、
うんうんうん、
うん、思うところではありますけどね、
うん、
うん、あとまあね、OS、他の OS の話で言うと、Android 14が出たのかな、
うん、
お、ああ、そう言われてたね、
うん。
まあもはや現状が何なのかも知らないから。
そうそうそう。
何とも。
出たなんですよ。
うん。
うん。僕も前に格安で買ったこのモトローラの元 E32S だっけ。
うん。
自分のやつがこれがアンドロイドバージョンがいくつだったか分かってないっていう、ね。
うん、うん。
さっき見たら12だったんですけど。
うん。
で、さっきパパッと調べたら、どう思えと、これは12より上には上がらないらしいんで、
うんうんうん、
そもそも13も14も関係ないんですけどね。
うん
うん、ただ唯一これいいなと思ったのは、この、14より前の Android って、ロック画面外すときにパスコード入れて、右の矢印とかなんかボタンを押さないと開かないですよね。
え？
哲夫さん、これは機種によるの、ひょっとして。とか、設定による？
うん。右の矢印って、どんな感じですか？
僕のモトローラのやつだと、
うん、
使ってない、まあ、スリープしてる時とかから画面開いて、うん、上にスクロールして、
うん、
で、まあ、パスコードを求められて、iPhone だとパスコード入れ終わったらすぐパッとデスクトップっていうか、画面が出るんですけど、
うん、
パスコードを入れた後に、右下にある右の矢印を押さないと 通常の使う画面が出てこないんですよ。
うん。
僕のはそんなんじゃないです。
ああ、じゃあ機種とか設定とか。
あと、設定が僕はパスコードじゃなくて、
ああ、認証が。
パターンを、なんか、
うん、
幾何学的になぞるみたいな。
ああ、そういうことか。
はい。
あ、なるほど。
それにしてるからなのかもしれないけど、僕はそれはない。
あ、そうなんですね。
はい。
なんかこれの、Android 14の中で、なんか6画面が、はい、簡単に切り替えるのと、さっき言ったような、その、はい、ピンコードというか、パスコードを入れた後、はい、一応この記事の中では、6解除の利便性も向上で、6桁のピンコードを入力すると、決定キーを押さなくても自動でロックが解除されるようになるっていう、書いてあるんですよ。
はい、1個古いやつも、ピクセル2、だから今8が出る時代だから6年前、うん、この時まだ日本代理店がなくて輸入したんですよ。
うん、
で、これ買い取ってもらえなかったから、もう時計代わりとか、セカンドカメラ代わりに使ってるんです。
うん、
で、これが確かに6桁ピンコードを入れた後に決定機を押さないといけなくて、それが地味にめんどくせえなと思ってた。
ああ、じゃあやっぱ一応デフォルトはこうなんだ、やっぱ。
うん、じゃあ僕、あると思う。
ああ、そうそう、僕もだからこの、めったに使わないけど地味にこの1個押すのめんどくさいなって思いながら、うん、iPhone ならこれいらないよなって思いながら書いて、思ってたんだけど、今回の14から、それがなくなりますって書いてあったんで、
うん、
はい。
そう、で、14にならないのかなと思ったらなりませんっていう結果なんですけど、うん、
僕のもならピクセル2はならなそうな気がするな、なんか。
うん。
でもなったら嬉しい機能です。はい。
まあ、そうですね、はい。うん。まあ、そんな感じなんで、まあ、あと細かいことはもう現状がよくわかってないんで、
うんうん、
もうさっぱりわかってないんですけど。
なんともって感じだね。
ね。うん。まあ、まあメインで Android 使ってらっしゃる方は、まあね、よかったら読んどいてもらえればと思いますが。
うん
うん、はい。一応今年の後半に Galaxy とか、これはなんだ、このメーカーが読めないですよ。IQOO ってなんだろう。ワンプラス、オッポ、リアルミー、シャープ、ソニー、テクノ、ビボ、シャオミなどで利用可能になる予定っていうふうに書いてありますね。
うん。
電子タバコみたいな名前ですね。
うん。
そうですね。うん。もうもはやなんかメーカー名もよくわかんなくなってるっていう、
うん、
な感じなので、まあね、使える方は使っていただければと。
うん。
いう話です。あと、まあちょっと先週言ってたことつながりなんですけど、ね、ソフトバンクと、なんだ、楽天は微妙で、うん、まあ今やドコモと au に期待するのかみたいな話もしたんですけど、
うんうん、
なんかどうも、ここの記事を見ると、都市部なんかだとドコモが全然繋がらなくって、品質悪い割にはソフトバンクは不満がないみたいな、
うん、
どうも都市部ではそんな状態らしいんですね。
みたいね。なんかこのドコモがなんか結構微妙っていう話は聞いてて、
うん、
でそれがなんか根本的な解決ができないとかっていう話だった気がするな。
へー。まあ確かドコモは特に 5G のアンテナは他の au とかソフトバンクは 4G の帯域を一部 5G に割り振ってみたいなことをやってて、どんどん 5G を増やしていったけど、
うんうん
うん、ドコモはそういうことをするんじゃなくて、4G は今までのまま残して、さらに上積みでそこに 5G に別の対決使って 5G を使うみたいなことをやって、流星で逆に 5G 化が進まないみたいな話は、うん、前ね、前から聞いてはいるんですけれど、うん。なんでまあ、その辺になってくるのかな。あ、しかもなんかあれなのか。5G につながる前に一回 4G でつながってそこで通信してそこから 5G になるみたいなやり方してるのか。
ああ、なるほど。
うん。そこがボトルネックになってるみたいなことで、みたいですね、これは。
うん、うん、うん、うん。
なんでまあ、その辺でまあ、っていうことと、あとはまあ、5G の基地局と、
うん、
まあね、の基地局の差がでかいっていう、ね。
うん、うん。
うん。ソフトバンクの方がまあ、転用って形で 5G のアンテナをどんどん立てていったんで、
うんうん、
今、数が全然多いよっていう、
ね。なるほど。
ですね。
うん。
うん。そうか。そしたら東急とかに来てきて、むしろソフトバンクの分営業のとこ持ってた方がいいのかな。
うん。
うん。 そうですね。最近、まあ僕も一応、ソフトバンクは持ってるけど、本当になんだ、中継の時のスピード測定とかにしか使わないみたいなことになってるんで、本格的にあんまり使うことがないんですけどね。
うん。
うん、まあ、基本はまあ、ポポにはしちゃってるんで、au ばっかりではあるんですけれど。
うん。
うん。まあ、確かに電話番号はドコモ系の、SIM になってるんで、日本通信 SIM になってるんで、まあ見てると、まあ確かにアンテナがすごい、数が極端に少ないなってところは見かけたりはしますけどね。
うん。
うん。まあそんな感じなんで、つながるつながらないを都会で言うと、ソフトバンクの方がつながってるみたいな。
うん。
うん。そんな状態はあるっぽいですね。
なるほど。
うん。っていうのと、あと、あとそのヤフー絡みで、LINE、ヤフーになったのか、
うん、
会社が。
うん。
うん。で、統合しましたよということで。
うん、
で、LINE とヤフージャパンのアカウントが、まあ、連携できるようになりますと。
うん。
うん。で、まあ、ソフトバンク入ってる人は、なんだ。ソフトバンクっていうかあれだ。ヤフープレミアム。
うん。
僕なんかだと、ヤフオクのためにヤフープレミアムに500円ぐらい払ってるのかと。
うんうんうん。
うん。だから最近あんまりヤフオク使ってないんで、
うん、
若干微妙かなとは思いつつも、でも、やめてしまうと今までの評価の数が消えるから、それはそれで微妙だから、まあ、解約するわけにいかないかとは思ってはいるんですけど、
うん、
どうも、このヤフー、LINE ヤフーになって、ラフ、LINE アカウントとヤフーアカウントを連携させると、
うん、
LINE の、LINE スタンププレミアム忘れたけど、正確な名前忘れたけど、確か月額250円くらい払うと、全部じゃないけど、1200万種類の LINE のスタンプが使い放題になるよってサービスが有料であるんですけど、
うん、
ヤフープレミアム会員がこれが使えるようになるよと、
うん、
いうことなんで、うん、まあそれだったらまあ500円払ってもいいかなっていうね、
なるほど
個人的な話なんですけどね。うん、なんで、まあ、ヤフー、このヤフープレミアムも今度から LIP プレミアムに名称変更になるのか。
もうむちゃくちゃだよな。
余計また分からなくなる。
もうパッチパッチでどうしようもねえな。
LINE とヤフーとペイペイってこと？
うん。
かな？かもしれないですね。
そうだよ。うん、もうわけわかんないよね。
わかんないね。
うん。いや、そう、だから、LINE と Yahoo と PayPay と、ジャパンネット銀行と、うん、もう、むちゃくちゃだよ。
PayPay 銀行ね。
うん。
うん。で、なんか Yahoo カード、PayPay カードとかに変わってるし、
うん。
でも、なんだ、でもなんか、PayPay カードに変わったかと思ったら、なんか、ペーペー後払いがいいよとかなんかよく言われて、なんかもうよくわかんないみたいな。
もうよくわかんない、もうよくわかんないよ。
さっぱりわかんないです
けどね。うんうん、
まあ一応そんな感じで、LIP プレミアムに名前が変更する、名前変更される予定があるよってことと、
うん、
今言った、Yahoo プレミアムの会員の人は LINE のアカウントと連携すると、これはすぐじゃないな、11月29日以降か。
うん
うん、に、さっき言った LINE スタンプ使い放題が使えるようになるよと。
うん。
うん、なんで、まあ、まあ僕もお金払ってまでは使ったことはないけど、LINE も使ってた時は、なんだ、LINE ミュージックが9ヶ月使い放題で、LINE ミュージックに入ると、この LINE スタンプ使い放題が付属でついてくるから、
うん、
その間6ヶ月間使ってたんですけどね。
うん。
うん、まあ今、Yahoo プレミアムにお金払ってて、なおかつ、LINE スタンプ使い放題も250円かなんか払ってる人は、まあ、ちょっと得するよっていうね。
うん。
うん。まあ、もしくは Yahoo プレミアム入ってる人は、このLINE スタンプが使い放題が、使えるようになるんで、まあ、LINE 使ってる人はお得ですよっていうね。
うん、
まあ、そんだけの話なんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、まあね、いろんなサービス統合とか、まあ、名称変更とか、
うん、
あるんですけど、で、まあね、LINE といえば、ね、前々からちょっと言ったら、LINE ワークスがどうなのかという。
うんうんうんうん。
うん。これ調べてみました。
うん。
うん、結論から言うとダメです。
ね、ダメなんだ、やっぱ。
全員が LINE ワークス入れないとダメです。
あ、やっぱそういうことだね。だから、その LINE、うん、だからもう別個のアプリが必要ってことね。
うん。うん、あの、LINE ワークスから LINE にもメッセージとかは投げれるんですけど、
うん、
通話ができないって。チャットしかできない。
あ、まあ、それでいいんだけどね。
あ、まあ、打ち合わせをどうするかですけどね。
あ、まあ、打ち合わせはだから Facebook でやれ。あ、まあ、それもめんどくさ
い。併用するのか。
併用
する。まあうん、まあ、それでいいんだったら、うん、あの、BG が Yahoo、LINE ワークス入ってて、
うん、
みんなは個人の LINE のアカウントに、要はなんだ、だから、よくお店がやってる、あの、LINE 友達になってくれるとっていうのがあるじゃないですか。あれと、うん、まあ、全く同じ形になるから、
うん、
各メンバーが BG がやってる、あの、LINE ワークスのアカウントを友達登録すると、まあ、メッセージのやり取りはできるようになります。
うん、なるほど。
うん。ただ、うん、音声通話もビデオ通話もできないという。
うんうんうんうん。
うん。
まあ、だから、音声通話は別にできるやつでやればいいから。打ち合わせの時だけ。
ああ。まあ、それでいいなら、まあいいけどね。
あ、でもじゃあね、俺だけ。うん。
ただ、あれですよ、あの、なんだ。他のその、カレンダーとか、LINE ワークス独特のあの、情報共有のあれも一切多分使えないんで、LINE だ。LINE ワークつけて入れてないと。
ってことなのね。
だからメッセージのやり取りはできるよってだけです。
ああ、そのやり取りができるだけなの。
うん。
だから、まあ、LINE ワークスを結局入れないとダメってことね。
うん。だから、やりたいことの大変は LINE ワークス入れないとダメっていう。
そういうことか。
そう。っていうのがこの YouTube チャンネル見てるとわかります。
なるほどね。
うん。なんで、まあ、うん、ダメかと思ったんですけどね。
うん。
うん。まあ、うん、やっぱそういうのは、やっぱり独自アプリ入れないとダメですね。
ダメなのか。だからやっぱそこなんだよね。あの、リスナーさんからもいただいてて、やっぱこれ前々からちょっとずつ出てくるスラックがいいんじゃないかっていう。うん、
ああ、まあ、スラックは特に、あの、うん、使われてるところでは使われてる、すごく。
うん、だよね。
うん、うん。
いや、僕もそう、なんかエンジニアの方から偉い、こう、
うん、
2、3年前、
うん、
そう、褒められてたし、なんか通知が、当時だったらスカイプとかよりも通知が、うん、あの、オンオフだけじゃなくて、こう、近しい、今参加してるプロジェクトだけとか、うん、なんか、妙に分けられていいって聞いてたんで、
うん、
ちょっと、うん、あの、コミュニティの中で、僕がスラックちょっと使ってみたいから、スラック使っ、にしてくださいって言ったんだけど、
うん
うん、使いづらい。
ああ、使いづらいんだ。
うん。で、トークがなんか流れていくのが追えない、なんかすごく。
ああ、そうなんだ。
うん。そうなんだ。まあ、割となんだろう、あの、なんだ。イングレスやってた人たちとか。
ああ、見たいね。リスナーさんもそうだって書いてあった。
うん。うん、イングレス、バリバリ使ってたみたいな話を聞きますけどね。
うん。
だってやっぱ、うん、SE 系とかシステム系の人たちはよく使うって話は聞くんですけどね。
うん。
うん。うん、そうか。僕も使ったことはないからわかんないんだけど、この辺は。
チャット的なやつプラス、なんかトゥードゥーリスト的なやつは、すぐ見やすい位置にあったりするのかなと思ったら、
うん、
なると思ったら、だんだん解約されていって悪くなっていって、90人からメッセージ見えませんとか言って、嘘やろって感じ。
ああ、それ厳しいね。
もう、だから有料プランとかだったら違うのかもしれない。無料でできる範囲。
なるほど。
ああ、そういうことね。
うん、
あ、本当だ。フリーだと90人しかのアクセスで。履歴に書いてあるな。
でしょ？なんかね。うん。
プロだったら残るみたいですね。
ああ、うん、だから金払いってことか。いくらなの、うん、スラックって。
一番安いのが月額925円。
うわ、ちょっと高いな。
ああ、そうですね、
うん。
安くはないな。
だからもう、Facebook ビジネス作ってくれよ。
うん。メタが作ると、それはそれでまた
なんか。うん、まあそうだよね。微妙だよね。また。
毎回画面が変わってよくわかんない。そんなみたいなことになりそうな気がする。
まただから変なことになってんだよな。Facebook が。
ま
あまあ、Facebook を iPhone から打とうと、まあメッセンジャーとかさ、打つとさ、もうことごとく日本語変換が変なことになっていくのよ。
へ
ぇ。ああ。
他のアプリだと別にそんなことないのに、
うんうんうん、
なんかこれ、あの、Mac でやっても同じなんだよね。
う
ん、
あ、そうですね、そう。うん。
クソだな、やっぱこいつらって、やっぱ思うよね。
特になんか OS が新しくなってからなんか
頻繁
な、
うん、頻繁に、うん、なんか出るよ今。
まともに入力できなかったりしますもんね。
うんうん。
そうそうなんですよね。それが
だからもう俺が A-Talk 使ってるからかとも思わなくもないんだけど。
いや、標準の変換でも一緒です。
なるんだ。だから変換しますよっていう棒が出てきたまんま何も動かないとか。
ああ。
よくなんのよ。だから、まあまあ、英文とかにして、また選択し直すと戻るんだけど。
うん。
これなんか、お前らずっとだぞと思いながら。
僕は Google 日本語入力だけど、やっぱりなんか、変換途中で送信になっちゃったり
して。うん、するよね。
ああ。
途中送信失礼ってばっかり。
そう。もう本当よくメタバースとか言うよな、うん、こいつらと思うよね、マジで。
結構 Windows 界隈でもエッジで動きがおかしいとか
聞くからね。
そうなんだ。あ、そうそう。いろんな
とこ俺との相性が悪いのかなと思って、俺がなんかこう、いやでも、今回の話じゃないけどさ、他のじゃないから、やっぱりこう、Facebook メッセンジャーで我慢しようかと思った時になんか悪くなって余計腹が立つ。
そう、腹立つんだよな、本当に。
タイミング悪いんだよね。あ、俺だけじゃない
んだ。うん、割とよく見ますね、それはね。もうだから、テキストファイルに書いといて、コピペで貼るとか、
ね。そうそうそう。
そうそう、そうそうなっていくよ、ね。
よくやる。よくや
ってるんだ。
あんで、ね、そういうことを敷いといて、なんか、
うん、
なんだろうな、ほんとこのザッカーバーグのバーカーがさ、偉そうなこと述べるじゃん。
まあ、
そんなことよりまともに使えるようにしろやって、めちゃめちゃ言いたいよね、なんか。
まあ、それがありますね。
うん。
そう思うと、なんか、海外のいかにも怪しいお姉ちゃんから友達になりませんか絶対嘘だっていうのが増えたりする。
そうそう。それとか、なんか、うさくさい、なんか、投資話的な、なんか、これ絶対語りだろうよ、みたいなのが、バンバン出てくるよね。
めちゃめちゃきますね。
お前自分でうさくさいと思えんってないのかっていうか、分かってくれるやろ、みたいなぐらいの露骨伝説来る。
うん、来る。
来ますね。
うん、みんな一緒なんだ。
うん、みんな来てますよ。
うん、
うん。
で、メタバースですみたいな、これが未来ですみたいな、バカみたいなこと言うなよ。バカだよ、こいつ、本当に。
まあ、最近若干マシになったけど、2テラの SSD か500円の広告とかね。
うん、あったね。あったあった。
もうなんか、またこんなこと、こんな広告のしてるわ、こいつらとか見ながら。
そう。
うんね、そんなのがまあまあ多いですけどね。
多い、もうむちゃくちゃだよって思っちゃうね。いやだって SNS で文字がまともに打てないってありえないと思うんだけどっていう。
まあそうですよ、
ね。うん。
それはちょっとどうにかしてほしいな。
もう話になんねえよこれって思うね。
まあそんな感じなんで、まあ Facebook もまあ。結局、ツイッターってか、X か、X も Facebook もなんだかんだ言って、まあ、ね、まあ、食い出しの打ち合わせとか、あの辺では使うけど、
うん、
個人的には結局、なんか一方的になんかちょこっと書いてっていう。
まあまあまあ、そんなもんだよね。
うん、そんな大した付け方してないかなっていうところはありますからね。
うん。
なんで、まあ、なかなかね、そういうコミュニケーションとか、まあそういう、なんだ、チームワークとでも言うのかな。
うん。
うんどこでやればいいかっていうのはなかなか、ねうん、難しいとこですね。
そうね。
まあね、僕の方からそんなところになるんですけど。
一個今週ね、俺の Mac の、
うん。
ワードがずっと承認されないという、
ほう。
事件が起き。
ほう。
もう何やってもダメなのよ。再インストールしてもダメで。
え、ワードだけってことですか？
オフィス。ワードだけなのよ。エクセルとかは普通に動くのよ、なんか。
へぇ、そんなこと
ある。これ何なんだと思って。
ほう。
すげえ悩んだんだけど、なんかね、マイクロソフトのあれを奥深くを探していくと、このライセンスを一回クリアするみたいな。
ほう。
ソフトがダウンロードあって、
うん、
それやるとうまくいったけど、
うん、
もうワードだけだからその読み込みはできるんだけど、もう何の手も加えれないのよ。うん、
編集できないモード
の。うん、それで1週間ぐらい悩んだけど、なんなんだよこれと思って。
へ
ぇ。特定のマシンだけ。
う へえ、そんなパターンがあるんだ。
ある。で、それをクリアしたらもう一回、だから、その、元々のライセンスは、みたいな、聞いてくれて、それやったらちゃんとできたけど、安心インストールしようが何しようが全然ダメで。
へえ、そうなの。
うん、すげえ大変だなと思いながら、まあまあ、ね、あの、原因が究明できたらいいけど。
厄介ですね、それはね。
うん、あの、うん、なんかね、いっぱい調べて、結局はこれなのかなみたいなところで、一応 Mac 版もあって、うん、その、うん、ライセンスを一回クリアするみたいな。
へぇ、
それをダウンロードするとうまくいきます、多分。
ああ、そうなんですね。
うん。
なるほど。
そう。それと、まあ、先週、先々週からもずっと文句言い続けてる。あの、うん、まあ、去年1年間ずっと文句言い続けてる楽天 NBA ね。
はいはいはい。
あの、発表がありまして、ワウワウが放送してくれると。
お
ぉ。NBA、うん。1週間5試合、配信と、違う、7試合。
うん。
配信か、放送か。があると、
うん。
で、そのうち5試合は、日本語解説つけると。
ほ
う。だから、ほぼほぼ、あの毎日見れるのよ、多分。
ああ、そうなんだ。
だから全部の試合を見るっていうわけじゃなく、まあ、うん、わわがピックアップした試合。で、うんうん、わわがピックアップするってことは、八村と渡辺の試合は、
うん、
あの、高い確率で絶対流れると思うのよ。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん、
で、そこにはちゃんと日本語解説がつくと。
お
ぉ。っていうのをスタートすると、今シーズンから。
なるほど。
よかったよと、もう1ヶ月加入したけど、そこ火薬だこいつらと思いながら。ね、やっぱり、テンは俺を見放してなかったなと。
そうか。
うん。
失敗してなかったらそこ響くけど、なんか1ヶ月、
うん、
まあそうだ。だって、だってもうシーズン始まりそうだったんだもん。
だ
だからもう絶対見逃したくないよ、今シーズンって思ってたから、うん、もう泣く泣く入ったけど、だから開幕前に解約できそうです
。そうか。
うん。
ちょっとプライドがそうですね、うん、開幕前かどうかね。
なるほど。
まあさすがはうわうと。
そうですね。
もうなんか本当に俺好みの曲だから、うん、わうわうって。
うん。
素晴らしいなと思うね。ボクシングの古いマニアックな試合やってくれるし。で、その、権利を取り逃しても、ちゃんと井上尚弥の試合を後に、井上尚弥の解説で番組作ってくれたりとか。もう、で、ドラマもしっかり骨太のやつ作ってくれるし。で、テニスがあるし、とか、ラグビーも最近やりだしたし、みたいな。それで NBA、まあ、もともと、NBA はワウワウと NHK でやってたから、そもそも。
ああ、そうなんですね。
マイケル・ジョーダンの時代とかはそもそもそれでずっとやってて、2017年ぐらいまではやってたらしいんだけど、その頃はバスケットって俺いまいち興味なかったから、あの、もう見なくなってた感じではあるんだけど、
うん。
うん、でも改めて権利を取り直したということで。やってくれるじゃない、わわ、よかったわわ、入っとけ、と思ってますよ。
そうですね。
うん。
そうか、やっと楽天と縁を切れると。
もう、せいせいするよ。
うん、
あの、絶対、あの、だからまあ、前も言ったけど、楽天の回線持ってる人で、ちょっと NBA 見てみたいなっていう人はもうそのままそこで見ればいいけど、
うん。うん、
あの、金払ってとかいう人は絶対ね、ワウワウ入った方がもっと取れるよ。もうドラマにしても何にしてもめちゃめちゃ面白いから、ワウワウって。いいドラマ作るのよ、本当に。
まあ、ね、トレンドウォッチでもね、いろいろと出てきますからね。
うん。
うん。
あの、素晴らしいドラマをいいから、本当それも含めて、あの、海外の、本当あの、バカ、ドラマがあったじゃない、バカ日曜劇場のビバンだっけ、あのクソみたいな、うんこみたいなドラマね。学芸会みたいな。それ見て、あの、盛り上がってるようだからダメなんだよって思いながら、あの、結局途中でもう、 何、何なんだよこれってなって見なくなりましたけど。
まあ僕も6話7話ぐらいは見たかな。でもまあ途中からどうでもいいなって。
なるよねあんなもん。
てかだってテレビを見てんのに小説読んでるみたいな気がするんだもん。
ほ
ん
とバカみたいなんだよ。
そら説明、あんだけ説明したら確かに誰でもわかるだろうけどってい
う、ね。いや、びっくりするよ、本当に。あの、うん、なんだろうな、前も言ったけど、阿部寛が、なんかのモニター見ながら、うん、こいつが犯人じゃないかみたいな目星をつけるシーンがあるのよ。
うん、
それでびっくり、もうひっくり返ったのが、うん、それ見ながら、普通の映画とか普通のドラマなら、演技で、こいつだなっていう演技をするんだけど、
うん、
心の声がナレーションで入んのよ。もしかして、こいつかなみたいな、あの、なんなんだこれって思ったね。もう今時見ないぞ、そんなドラマと思いながら。もう終始そんなことばっかりなのよ。
まあね、あの、うん、映像いらないんじゃないみたいな。ボイスドラマでいいよねって。
そう史上最悪のドラマです。俺はバカなドラマをバカなりに、バカだから見てみろって応援するんだけど、
うん、
これだけは本当見るだけで目が腐ります。脳が腐るから、こんなもん見たら。それでなんか、あれだろ、TBS の社長がなんかが、世界と肩を並べるドラマがとか、もうてめえがそんな見識だから、こんなバカなドラマができんだよ。お前、洋画見たことあんのかよって思うよね。
見たことないんですよね、きっとね。
そう、びっくりするよな、こいつらの言い分って。めちゃめちゃ思うわ、マジで。
俺、日本で一足で取れたけど、さすがに世界でも通用するのはない
わ。いや、無理、ありえないよ。
それはいくらなんでもないだろうって
。こういう、そう、こんだけ構造が複雑でさ、
うん、
もうバカみたいじゃん。もう全部がバカみたいなんだよね。本当に。何のリアリティもないから。ひっくり返るぐらい、ひどいドラマだったけど。本当、ワンワンは、本当に骨太なドラマが多いから、
うん、
見たら吐き気して終わって、何の救いもないよみたいなドラマを平気でやってくれるから、そのいや、そう、それでも今の時代にやるべきものみたいなのが、うん、ちゃんと挑んでくるわけよ。
うん、
だからあの沖縄返還50周年だっけ、あの去年だっけ、なってた時には、ちゃんと沖縄舞台に、沖縄を舞台に、その、米軍基地で、なんていうの、この、お父さんを持って、もう、お父さんの行方は分かんなくなった女の子の、話をちゃんとオリジナルで作ったりとか、
うん、
ちゃんと挑んでくるのよ、ドラマで。
うん、
まあ、見事なんだよね、本当に。
うん、
だからそういう意味でも、それでは NBA もタダで見れるし、ボクシングもタダで見れるし、
うん、
とかってなっていくとすげえお得なんだよ、高いけど、
うんうん、
で全部の放送は放送でも見れるし、ネットでも見れるし、でネットはさらに過去のドラマのアーカイブがほとんど見れるから、
うん、
ほんのにネットとうまーく融合させながら、こうシフトチェンジうまーくやりつつあるのよ。さすがやっぱり、お金を毎月取ってっていう、
うん、
この元祖の、ね、最古の日本のね、うんうん、ビジネスモデル持った曲だなと思って。
BJ ワウワウがワウワウモバイルやったら入る？
あ、で、ワウワウの料金がちょっと安くなるだったら入るね、う
ん、
俺。
あ、そこまですごいんだ。
あの携帯回線やるってことですか、
うんうんうん。
長所つながらずにやるんだね。
やるやる、やると思う、俺は。
あ、伝わった。なんか本当にいいんだね、わわわ。
うん、それぐらいは、俺はわわわ依存度が一番高いかな。で、わわわで見るものがなくなったら、ネットフリックス探してとか、
うん、
ちょっとずつ落ちていくのよ。
なるほどね。
妥協していくわけよね。
そうそうそうそう、そう、そう。で、ネットフリックスで、ああ、これ面白そうだって見たら、やっぱワウワウで新しいのないかな、とか、 言うこと常に行き来してるから。
そういうことか。
うん、ワウワウなしでは生きていけないです、俺は。
そういうことですね。
うん。だ海外の、だからその有名チャンピオンのボクシングの試合とかほぼワウワウで見れるから、ボクシングファンはもうずっとワウワウなんだよ。ワウワウで育ってるわけ。
なるほど。
うん。だから、裏切れないのよ。ワウワウはね。
まあ、そういうアーカイブも含めてあるともうやめられないですよね。
やめられない。
うん、確かにね。
で、その黄金の1980年代の試合を延々とやってくれるとか、うん、ボクシングのね、
うん、
伝説のチャンピオンたちの戦いを改めて、もう何週もかけてやってくれるとか、平気でやるから、こいつら。
すげえな、それ。
こんな何人見るんだよって、俺以外見んのかよ、こんなのって思いながら。その多分山口県でこれ見て喜んでんのおったけだなと思いながら見てたりするけど、本当にツボなのよ、俺にとっては。それに NBA が入るってもう最強だなと思いながら。
ついにやっとワウワウが動いたかっていう感じですね。
ああ、やっぱ、やっぱワウワウは俺を見逃さなかったねっていうね。その感じですよ。よかったわ、まあ、入っといて、と思ってます。
そうですね。
なので、まあでも、楽天モバイルをメイン回線で使われてる方は、ぜひ、今回のバスケの人気で、ちょっと興味あれば、
うん、
ただで見れるんで、NBA 見ていただければ。うん、おなるほど。世界最先端のバスケってこうなってんのか、と。
うん。
いうのを見ていただきたいなと思いますよ。
そうですね。
うん。
うん。まあまあね。
うん。
うん。
まあよかった。
わわわ、まだまだ、抑えてくるとこ抑えてくるっていうね。
ああ、なんか、海外のドラマの買い付きにしても上手なんだよね、やっぱ。
うん。
早くからやっぱ、だから、自社だけでドラマでコンテンツを埋められないから、海外のあんまり有名じゃないドラマを買い付けてとかっていうことを、多分開局当初からだいぶ頑張ってやってるから、何？いい作品を見つける力がかなりあるよね。目利きがいるんだなって思う。すごい。
まあそうですね。
うん。
まあ多分ドラマだけじゃなくて、だいぶいろんな方向で目利きの人がいるん
だ。いるんだと思う。スポーツにしても何にしても。
だって本当にまだ、ほぼプロレスなんかでも、新日、全日、
うん、
まあ UWF、
うん、
とか、男子のメジャーなところぐらいしかメディアが目をつけてなかったのに、なんか JWP 放送してんだけどみたいな。
ああ、そう、JWP。で、だから UWF も、旗揚げからずっとワワがやってたのよ。
あ、そりゃそうでしたね。
すげえ地味な、その男たちがこうね、関節かけまくるっていうすげえ楽しかったのよ。だからなんか派手なキックとかほとんどなく、バッタンバッタンとマットの上でこうひっくり返る競技をずっと見てるっていう
ひたすら足を取り合うとか、ね、
そうなるほど、こうかかったらこれをこうひっくり返せばみたいなのを当時は見ながらや、あれ燃えてたんだよ。でこのコマンド三宝が出てた時の衝撃とか
ボルクハンのね、
そう全部ワウワウなのよ。
そうですね。そういや、そうでしたね。
だろ？俺の青春は本当ワウワウなんだよ。
ここまで。
そう、やれ、田村清だとか。
ああ、あったな。
うん。すげえ面白かったんだよね、この UWF っていう。主には関節。途中から打撃もね、かなり入ってきたけど、初めの頃、本当に地味な。ほぼ試合の9割が、アキレス腱固めで決まるみたいな。誰が楽しいんだよっていう、その、この競技がね。とても好きだったのよ、俺は。そういうのは平気でぶち込んでくるっていうね。
うん、そうなんですよ。
そう。
なかなか他のところが目をつかないところを目をつけてくるんですね。
やるねーっていう感じね。で、と、うん、と思えばやっぱりタイソンの日本の試合はワーワー独占だったりとか、
うん。
だからやっぱり目利き、すごい上手い目利きがいるんだと思うね。
でしょうね。
うん。で、時代の流れがちょっとこっちに来そうだっていうのは早めに、だからそのラグビーなんかも、徐々に海外のラグビーを中心に、J スポーツからここ2年ぐらいで剥がしていってたのよ。
あ、そうなんだ。
うん。だからもうほとんど J スポーツで海外のラグビーはなくなったかな。
うん、あ、そうなんだ。
うん。ちょっとずつ、ちょっとずつ剥がしたりとか。
へぇ。
で、ウェハー、サッカーのウェハーチャンピオンシップも多分ワウワウが昔はやってたりとか。
うん、
だそういうの。で、ウィンブルドンっていうか、あの、テニスのグランドスラムは、未だに全部ワウワウがやるからね。
うん、
一部 NHK がやったり、日本のし選手のはやるけど、全部の試合見れるから、ワウワウって。
うん、
その辺やっぱすげえなと思うよ、
うん。
で、それを見て育ってるから。
うん、
だから多分、錦織圭なんかも、日本にいた時には、そのワウワウで海外の選手を見て育ってるからっていう。
ああ、そっか。
そうそうそう。だから、井上尚弥も、あの、ドコモ系のね、あれに売ってはいるんだけど、それがあるからそういう番組作ったら出てくるのよ。
ああ、なるほどね。
そう。で、ワウワウさんが言うならって感じなのよ。
なるほど、そういうことか。
うんうんうん、
そういう構造か。
そういう構造になってんの。もう、だってやり始めて30年か40年かぐらいになると思うから。
うん、
もうそういう構造になってんのよ。
うん、
だからワウワウが言うならしょうがないって、だから本当1ヶ月遅れだったけど、井上尚弥とお父さんを呼んで、
うん、
で、1ラウンドから2人の解説で見るみたいな。
う
ん、これが見たいんだよと思いながら、ワウワウやるなと思うのよ。
そうですね。
うん、権利変えなくても、
うん
うん、そういうことなんだよっていうことをやってくれるんだよ。本当に、あの、いいですよ。クソ楽天なんか、あの、あれ、アホみたいなもんです、こんなもんは。よかったマジで。
はい。そうですね。
うん。
やっと、あの、叱るべきところに落ち着いた
って感じ。落ち着いた。よかった、本当に。ここ2年の悲願だよ。うわうわから剥がしてくれっていうのは。うん。よかった。
はい。
はい。
ですね。うん、じゃあ、今回そのとこですか？
そうね。で、来週、うん、再来週がお休みになります。
そうですね。来週は鹿児島国体で、
はい、
その次は、あの、サイクルスポーツセンターでマウンテンバイク。
マウンテンバイクですんで、うん、この2週続けてっていうのがね、結構しんどいなって感じではあるんだけど。
うん。
準備がえらい大変だわ、これ、と思いながら。まあ、ちょっと今、俺、混乱をきたしておりますんで。
うん。距離もそこそこどっちも移動するしな、みたいな
んで。そうなのよ。で、あれなのよね。最近だからもうほんと機材が大幅に増えたから。
うん。
で、今回でさらに大幅に増えたのよ。この10月から。
ああ。
だから、あの、要は映像を伝送する機械ってさ。
うん。
結局9台になったのよ。
9台 ?9 台か。
9台あるのよ、うち。
うん。受けが、ん受け側
いや、じゃあ、送り側。
ああ、9台か、そうか。
うん、それに伴って受け側も増えていってるから。
うん、そうですよね。
うん、えらいことになってるわけよ。
もうそろそろあの、BJ 一人で管理できる状態じゃないっていう気が。
うん。そんで、だから今までは全部あの箱に入れて、転がしといたんだけど、さすがにこれ、ハイエースに詰めなくなってくんな、この管理の仕方だとっていうことで、一、
うんうん、
回全部下ろして、もう必要なやつだけ持っていこうと。
お
だから今回は4つのカメラならもう4台だけ持っていこう。今までは全部積んで持って行ってたけど。
あ、そうなんだ。
うん。でももう今後そうしようっていうことで全部、保管庫に棚を作り、やったのよ。でも、
うん、
そうなると本当に忘れもんねえか
な
っていうこの恐怖に恐れおののくわけ。
まあそうですね。
ああ
聞いてても思ったもん、俺今。目が覚めてきた、
うん、そうなのよ。すげえ怖えんだけど、と思いながら。
現場についてないっていうことが、
そうなのよ、それがさ、この間やったサガン時にあったのよ、オートポリスで。
あったか。
あの、何がなかったかっていうと、あの、要は、ハンスケたちが使う、北沢棒があるじゃん。あれってリモコンとカメラをつなぐ道具だけど、そのカメラをつなぐ道具の上に、そのカメラをマウントさせるための、あの、プレートつけんじゃん。
ああ、つけますね。うん、
そのプレート忘れてんのよ。
ああ。だって替えの効かないもんだから受け入れられ
そう。もうどうにしようもないじゃん。
そうですね。
うん、で、うわ、これどうしようっつって、車の中引っぺがしたら、一脚三脚があって、
ほう、
その一脚三脚の頭についてんのよ。
ほう、
だから、こいつ引っぺがしたらどうにかなんじゃねっていうことで、至急それを引っぺがし、ネジを外しとかやったら、うん、うまくついてくれたんだけど、そんなことで、たってあのプレートがないだけで、って考えると恐ろしいんだよ。
まあ、そうですね。
おう。
ああ。
で、今回、そのね、マウンテンバイクの方はもう、ロックオン、最大のカメラ数だから、
うん
本当に忘れ物ないんだろうかってなっていくんだよね。
うんですね。
すげえ怖えんだけどと思いながら。
そうか。
どうしたもんかなって感じだ、マジで。
まあちょっと、うん、そうですね、管理方法とかいろんなこと考えないと。
考えないとね、マジでね。ですね。だからちょっとめんどくさいのが2つ続くっていうのがね。一個はスタートとゴールの距離が違うし、とか、
うんうんうん。
で、こっちは最大の数で、それこそ手話実況さんがいるし、とか、
うんうん。
それを同時に一週間でやらないといけないって、超パニックなんですけどって今思ってますけど。
そのそうか
おう、ちゃんと本当全部忘れ物なく持っていけるだろうかって感じだよね。
ですね。
うん。だからまあ来年1年かけて、うん、まあ今のハイエース乗りつぶして、やっぱ新しいコンセプトのハイエースにしないと、持っていける機材にも限界に来てんなって感じがするから。
まあそうですね。
うん。で、ハイエースの中で今まで完結してたのが、徐々に拡大していってるから、うんもうハイエースで完結できないのよ、うん、今のレイアウトだと。
ああ、まあそうでし
ょうね。うん。そうなってくったなみたいなところまで来てんのよね。
あ、出すか、今度は。
でも、そうしちゃうと、あれじゃない、うん、自分の日常に使えないから、
うん、
車もう一台必要になってきたりするんだよね。
まあ、そうなりますね。
そう、だからどうしたもんかな、すげえ悩んでる。だから、あの、本当にあの、後ろ引っ張っていくか、っていうのもありかなとも最近思ってんね。
まあ、出ないと入らないですもんね。
入らなくなっていくと思う。
ハイエースの後ろにキャンピングカーを引く。
いや、だから後ろ引くんなら、ハイエースじゃ、である必要ないじゃん、もう。引ける車だったら何でもいいから。
ああ、もう全部、荷物は後ろに乗せる。
うん、そうそうそう。まあ、まあ、あの、若干前に乗しといてもいいけど。
うん。
っていう手もあんなとしたら、
うん。
それ切り離しとけば前の車は普通に使えんじゃん。
まあ、そうですね。
うん。それも手かな。でも、そうなるとフェリー乗れないケースもあるよっていうのを、リスナーさんが教えてくれたから。
ああ、そうか。
そっか、とか。なるほど、みたいな感じだよ、なんか。
なんかいろんな制限が出てくるわけだ
ね。出てくるんだよ。
中間地点に、倉庫を借りて、常に、
ああ、わかる。
コンセットを用意しておいて、途中で何かあっても、引き返せる、うん。半分で済むとか、
うん、だから、あの、名古屋あたりにね。そうね。だから、あの、ナノ認知の近くにとか
。まあね、
シスマックの近くにとか。
とかってなると、うん、まあ、あの、いい、まあ、そう言っても、なぁとも思わなく、でも、意外とちゃんと面倒見ないといけないから、大変なんだよ。うん、 バッテ出る前に全部バッテリー充電してとかやんないといけないから。
まあ、置いとくだけじゃ済まないですもんね。
そうなのよね。うん、それがねって感じだよ、マジで。えらいこっちゃって感じだよ。
ヤマト運輸か佐川急便と連携して、何か忘れ物があった時に急に送ってもらえるシステムにする。
とかあるといいよね、マジで。
ね、
うん。
ああ。まあ本当にもう機材の管理全部任せちゃうみたいな、
うん、
うん、下手したらそんな感じになるかもしれないですよね。
なんかね、だからあんなの細々したものが多いから、
うん、
それ一発忘れるだけでうわーっていう恐怖、
うん、
だよね。だからもう本当ランケーブルぐらいとかルーターだと買いきゃいいけど、
うん、まあそうですよね、
うん、そこがねって感じだよね。
もうこれはサンダーバード2号を買うしかないんじゃないんですか。
ああ、そうね。空輸でね、空輸で。
緊急事態なわけや
ん。うん。本当なんかこう抜本的になんか考えないとやっべえかなっていう感じには来てはいるけど、まあまあ、そのね、2つだから。
うん。
うん、ああ、ね、って感じなんだよね、うん、っていうことですよ。なので、まあちょっと2週お休みいただいて。
うんそうですね。
その翌週はちゃんとやれると思うので。
はい。
あ、それとあれだな。あ、これ言っとくけど、更新してる今日、8時からラグビーがありますんで。これ勝てば、予選突破できるという。大一番がありますんで。
そうか。
ぜひ皆さん見て、夜の8時だから。ちょうどいい時間にあるから。
日曜の夜8時。
8時。
あ、そうなんですね。
うん。
そうか。
これはもうぜひ見ていただいて。
うん。
盛り上がっていただければと。まあ、ここまで、だからこれ勝ったらいけるけど、負けたら出れないっていう、ものすごいシンプルな構造だから。
うん。うん。うん。
面白いと思いますよ。これぞラグビーっていう感じになるんじゃないかと。思いますんで。テレビない方は TVer でも見れるのかな、確か。
あはは。
うん。っていう感じですんで。うんまあ、ぜひ見ていただければと、
うん、
いうふうに思います。
はい。
はい。
まあ、じゃあね、そんな感じで、ちょっとまあ、2週お休みになりますけど、
はい。
またね、楽しみにしていていただければと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、ということで、お届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのは、タロケンと、
哲一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。